ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ、8月ももう終わりますよ、はい、あっという間に。あれ先月、お塩先生は7月がめちゃめちゃ暑くて、は
い、めちゃめちゃ暑くて
ね、
本当に異常な暑さでしたよ ね最近7月、特に7月の頭のぐらい、ね、
そうですよそうですよ、8月の頭ぐらいまでは暑かったんですけど、
そうですね、
なんかその後から急に涼しくなっちゃって、
なんかここ最近あのびっくりするほど冷え込みが
言葉を選びながら
喋ってますけど、
あのね、あの10度切ってますからね、朝の最低気温がね。
いやだって北海道の中では、あの最低気温がもう5度ぐらいまで下がってるところもあるみたいです
よね。37年ぶりの涼しさらしいですよ、
この8月に。あの最低気温5度って、
はい、
なんだろうっていう感じですよ。
いやもうストーブを朝炊きたいつけたいのをぐっとこらえて、なんか毛布かぶって我慢してますよ。
夜中寒くて目覚めそうですよね。
あー、わかりますね、
はい、
あっという間なんですけれども、まあ、夏休みも終わり、皆さん新学期を迎え、さあ今月お客様ご紹介してください、
は
い、
今月のお客様は、砂川市の、伊藤歯科医院の院長伊藤君弘先生です。
はい、伊藤先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あのこの春からですね、担当部署が変わりましてですね、今までは、地域歯科担当の理事さんだったんですけど、今年からはですね広報担当ということで。
そうなんですか、
もううってつけですね、この番組に出て。
あら、君ちゃん先生、そうなんですか。
そうなんです。事実会様にお世話になるようになりますので、
よろしくお願いします。
広報担当です。
でもいつもね、もう背高くてダンディーでね、素敵ですよね。なんで笑ってるんですか自分で、言っても言われて鼻で笑ってました今。
君ちゃん先生
です。君ちゃん先生なんですよ、もういつもなんか君ちゃん先生って呼ばせていただいてるんですけど、
お願いします、
さあそのね、今月どんなお話なのかなと思ってたんですけども、なんか先生から来たネタが、親知らずの話はどうだいって来てて、親知らずって誰もが持ってるんでしょ。
まあそんなことないんですよね実は。
え、ない人もいるんですか。
ない人もいるんですよ。あのみんながみんなあるかと思ったら、たまにない人います。
あ、そうなんだ。親知らずがないってことは、よく奥にはあるんだけど生えてきてないだけっていう。
そうじゃなくて、もともとない人がいるんです。あの生えてないで中に埋まってるっていう方の方が多いんですけれども、あの完全に歯自体が存在しないっていう方も中には、
それってなんでなんですか。
これがですね、進化の途中でもういらなくなってしまったのか何なのか、それとも、顎の発達がだんだん衰えてきて、そのスペースがなくなったために放棄してしまったのか、人間の体自体が、ちょっとその辺はですね、あまり詳しくはわからないですけれども、とにかくある人ない人います。あともっといっぱい親知らずの後ろにある人も中にはいますから。
え、親知らずの後ろにある、
これがですね、話しとれますけど、この話したらちょっと長くなりそうだってやめた方がいいかな。
そんなにちょっと気になるじゃないですか。今の君ちゃん先生気になりますよ ね、やめられたらね。
いや、あの昔です。昔というかそんなに昔でもないんですけど、
はい、
アンドレ・ザ・ジャイアントというプロレスラーがいましてですね、彼はですね、なんと歯が42本あったっていう。
それ多くないですか。
あの普通ですね、普通の大人の方、28本、親知らずを加えても32本、マックス32本なんですよ、人間、でもアンドレは、それプラス10
42本。どこに入ってたんですか。
そこまで見たことないんでわからないですけど。
え、だって32本の歯並びのところ、10本
多いんですよ。
でしょ、
いやいやいや、だからどういうところにどういう風に入ってたんだか見てみたかったなと思って、現役の時にね、あのこの話振ってるとちょっと違う方に流れそうなんで、ちょっとやめといて。
興味あるな。
なんかね、そこまで言われるとね、どうしたのかなって思いますよね。
どんだけあったのよ。
私あのね、剣士って、尖ってるもんだと思ってたんですよ。
まあ、
なんかワンちゃんみたいにキーって尖った歯が生えてるもんだと思ってたんですよ。
ドラキュラみたいな。
そう、それが自分にないのがすごい嫌だったんですよ。特にね、尖ったのが欲しかったんです。
まあ人によって若干形が変わっているというか、いろいろね、それぞれの 特徴がありますし、
尖ってないから私は剣士がないんだって思ってたんです、うん、
別にそれは尖ってなくても剣士なんです。
な尖ってなくても剣士は剣士なんですね、はいはい、そうなんだ。歯の形って人によってそんなに違うんですか？
違いますね。
まあ若干の差で基本は一緒っていうか形はあるから、
はい、
それに対して微妙な差はあると思いますけどね。
溝のつきと、つき方とかっていう基本の形があるんですよ、
はい、
で大体 それに沿ってできてるんですけど、うん、まあ、個人差もあってその突起が極端に大きかったり逆に平らだったり、
うん、
溝が薄かったり深かったり。
それって顎の形？キミちゃん先生。
いやそれは単なる遺伝だと思いますよ。
遺伝なんだ、
う
ん、
親の歯に割と似てくるっていうのはあると思います。
あ、そうなんですか、うん、骨格が似るってやつなのかな。
うん、まあ、骨格というか歯の並び方や形って結構
あそうなん、うん、
どっちかの親に似てるケースがありますよね。
そうなんだ、うん、体型が似た人同士って、うん、声質も似てるんですよ。
ほうほうほ
う、うん、体型が似てる人と、うん、その人とのこう声が、うん、出す声が割と似てるっていうのは、うん、うちらの中でも割と常識的にあって、うん、あ声似てる、あ体型似てるもんねっていう、体格似てるもんねって。
体格で、
うん、
体格輪郭などなんとか微妙に分かるんですけどね。
体型とか、そう体型とか背格好似てると声も似てるんです、
うん、
そうなんですよ。じゃあその親知らずがない人がいて、うんうん、でも大抵の人は持ってたりするじゃないですか、うん、それもなんか聞くところによるとまっすぐ生えてくりゃいいものを斜めに生えてきたりとか、すごいありえない生え方をするから口腔外科で手術しなきゃいけなくなるっていう話も聞いたことあるんですけど、う
ん、はい、その通りです。基本的に親知らずが悪いもんではないんですよね、
うん、あ親知らずがあったからってダメなんじゃないんだ、
うん
うん、今言ってたように、うん、ちゃんと生えてれば問題はないんですよ。
え親不幸だから生えてくるって聞いたんですか？
それは違うかな。
違うんですか？
ちゃんと生えてる人は本当綺麗に生えてそれがちゃんと噛んでるんですよ。そしたら別に問題何もないんだけど、
はい、
埋まってたりとか、うん、やっぱり斜めに生えてた時にそれがちょっと問題になってくるんですよね。
そのね、うん、埋まってる親知らずって歯茎の中にあるんでしょきっと、
はい、
ですよね先生、うん、その歯茎の中にあるものが虫歯になっちゃったりとかする？生えてこないとしない？
完全に生えていなかったら虫歯になることはありえないけれど、
うん、
ちょっとだけでも頭出てたら、うん、そっからバイ菌っていうか虫歯になってくる可能性はかなりあります。
あ、そうなんだ。じゃあもう一層のこと埋まってるんならそのまま埋まっててくれた方がいいんだ、うん、
そうですね。
そうなんです。顔を出さなければ悪さもしないので、
うん、
完全に骨の中にうずくまってそのまま出てこなければそれはそれで問題はないんですけれども、ちょっと顔を出して隙間が空いたりしますの で、
うん、
で何が一番それ問題があるかっていうと、親知らず自体は虫歯だろうが何しようがもう最悪抜いてしまえば済んでしまうんです。ただ親知らずが虫歯になることによってそこに穴が開いて汚れが溜まりやすくなると、その1本手前の歯、
うん、
そっちの歯まで虫歯の影響を受けてきてしまう可能性があるんです。この親知らずの1本手前側の歯っていうのは、うん、一生使わなければいけない大切な歯なので、うん、これを守るためにその親知らずを抜くようなケースも結構あります。
ごめんなさい、基本的なこと聞いていいですか、うん、親知らずって必要のない歯なんですか？
必要なくはないんですよ。綺麗に生え揃えてる揃ってるかどうかっていうところなので。
え、親知らずは歯なんですよね？
歯です、うん、歯です。何をいきなり言い出す
歯なんだけども、な綺麗に生えてればそれはちゃんと役に立つ歯？
そう、だから噛み合わせの機能ができていれば別に何の問題もないんですよ、
うんうん、
ただ人間がどんどんどんどん顎の発達が少し、退化したきたというか、
うん、
かなり古い時代に比べると人間の顎が小さくなってきてる、うん、つまり生え揃うスペースがなくなってきてるわけなんですよ、うん、そうなるとまっすぐに生えずに斜めに生えたり横向いて生えたり外側に出てきたりとかっていう弊害があるんで、そうなってくると物が挟まりやすいとか詰まりやすい、お掃除ができない、結局虫歯になってくる要素がかなり増えてくる。そうなるともうあの機能もしないのに虫歯になったり歯茎が腫れたりするんだったら痛いからいらない、そのせいで手前の歯も一緒に虫歯になってきたり炎症を起こしたりするからいらないってことで抜くケースが多いです。
抜いた後その穴は何かで埋めるんですか？
いや、それは自然と骨が出来上がってきて歯茎が張るようになるんで、しばらくは穴開いてるけれど、だんだんそれがまあ盛り上がってくるっていうイメージなのかな。それで骨が出来上がってくる、そういう状態ですよね。
はい、すごい今考えてるんですけど、穴が開いている、
上向いてます、上向いてます、
穴が開いている、それがこうもっと盛り上がる、
抜いたところの穴、血が固まって溜まります、
はい、
一時的にその出血が固まったものが塞ぐんですよ、
うん、
そうなるとそれがだんだんだんだん肉となり骨となりって変化していくんですね。
そうなんですか、うん、
別に血があの骨になる直接変わるわけじゃないんですけれども要はですね、あの直接骨がむき出しになって乾いた状態ではないんです、
はい、
血の塊がそこを塞いでくれてますので、うん、徐々に徐々に内側から骨が再生していくんですよ、だんだん穴が浅くなってくる、そんな感じですかね。
そしたらそこは塞がってきてしま
う。
じゃあ抜歯とかしない、糸で縫うとかしなくていい？
いや、場合によってはします。
あ、そうなんですか、うん、手術ですね、ちょっとした。
そうですね、
ね、先生、
う
ん、
そうですね、切ったり削ったりして抜かなきゃいけないんで、
うん、
なかなか大変な、うん、処置となるんで。
私なんかね、一回抜かれた時にペンチみたいなんでゴキって抜かれたことがあって、麻酔してるから痛くないんだけども、歯抜くってすごい怖いなって思ったことが、
まあ、だいたいあの骨がね欠けたり、なんでしょう、その薄い部分が割れたりすることもあるんで、ね、はい、うん、そういう音が
ゴキ
っていうような感じの音もすることがあります、う
ん、でも抜かないと余計痛いんですよね、
うん、特にね、上の方の親知らず、
はい、
抜くときには耳のそばだからめきって
メリメリメリっていう感じ
音がよく聞こえると思いますよ。
怖い、自分の歯を抜かれる音が聞こえるなんて。今ね、麻酔してもらうんでね、痛みっていうのはそんなにその時は感じないんですけど、終わった後痛いけど、麻酔が覚めたら、だけどあのメキメキっていうのがちょっとビビりますね
まだけどメキメキっていうぐらい骨があるんでしたらまだいい方かもしれない。
そうなんだ、
あの歯周病が進行してしまうと、
うん、
もうメキメキとも言わずにもう簡単にいつ、え、もう取れたんですかっていうような状態の時がありますからね。
へ、
フラフラになってきてるかなんだわ、
あ、そうなんだ、はあ、怖い怖い、すごい怖い。
だ、そうならないためにも、
はい
歯ブラシはしっかりされた方がいいと思いますし、親知らずはですね、
うん、
あのもうこれはもう個人差もあってどういう生え方してるか、いろいろ違いますけれども、うん、圧倒的に若いうちの方が簡単に抜けます。
あ、そうなんですか、なんで先生、なんで
年を召してくるとですね、うん、骨が硬くなるというか、
もう私お年を召してるから、うん、親知らず抜いたら痛いじゃないですか。
大変ですよ。だいたいですね、40過ぎの方はちょっと抵抗が強くなってくると思いますね、抜くときの。
でも、うん、いくつまで親知らず、ずっと親知らずは親知らずなんですか？年取っても親知らずが出てくることあるんですか？
親知らずが格上げすることはないので。
ないんですか？親知ってるになることはない。
親知ってるになってることはないです。
あ、そうなんだ、うん、
ただ別に無理に、周りの歯に 影響を及ぼしたり、そこが虫歯になったりしてなければ、うん、無理に抜く必要もないんですけれども、やっぱりあの周りに影響を及ぼし始めたら、ちょっとあの害虫みたいなもので、
うん、
これがあるから周りが炎症、歯茎が炎症を起こす、手前の歯が虫歯になるっていうような時には、うん、取ってしまった方が後々のことを考えていいかもしれないです。まあ、ただもう本当にね、個人差ってね、どういう状況かっていうのが、うん、全く人によって違うので、一回ね、これ聞いて気になる人がいたら、検診の時にでもね、歯医者さんで親知らずどういう状況ですかって一回レントゲン取って調べてみてくださいっていうようなことを、うん、言ってみるとね、きっと説明してくれると思いますのでね。
何ですか先生。
そうですね、
はい。
まあ、レントゲン取るのが大事ですよね。
やっぱりそれでわかるんですもんね。
そうですね。
今のすごいぐるーっと取ってくれるレントゲンとかあるんでしょ、
うん、今というか昔から。
あ、昔から
かなり前から、
どこに行ってんだって怒られる。もう怒られちゃいますね。全部取ってくれるんですよね。
もういっぺんにパッと口の中見えるので、それで細かいとこ調べるのに、また小さいレントゲンっていう、
うん、
ちょっとなんか怪しいなって思った時にも、その局部を、
うん、
小さいサイズのもので調べると、またさらに詳しく調べることができる。
その自分の親知らずがどういう状態なのかっていうのは、若いうちから知っておく必要はありますか？
まあそうですね。
痛くならなかったらほっといても大丈夫ですか？
まあ、できれば把握しておいた方がいいかもしれないですけれどもね、
うん、その方が理想といえば理想だと思うんですよね。理想は、
ただ無理に親知らず、別に痛くも痒くもないものを無理に、わざわざそのためだけに行くって言って歯医者さんに行って調べてもらうっていう、まあ、だからついでの時ですよね、
うん、
汚れお掃除してもらおうとか、うん、なんかあの行った時についでに、ちょっと親知らず、私親知らずってどうなってますかっていうようなことを聞いて一回調べてもらった方が、
うん、
安全かもしれない。
私ね、誰かね、顔が小さく見えるから親知らずを抜いたっていうのを聞いたことあるんですけど、そんなの関係ありますか？
いや
関係ちょっとラジオで見えないからって、はい、そんなの関係ないをしないでください。
いやいや、
声に出して言ってください。
あの、関係ないとは言いません。でもそこまで極端に顎の形変わるとは思わない。
そうなんだ、
ね、あとよくね、親知らずが入ってきたら歯並びが変わったとかって、
うん、
それもね、そこまで極端に親知らずが他の歯の全部動かすかって言ったら、
うんうん、そういうわけでもない、う
ん、そんなに極端に、まあ、多少影響することもありますけれども、
はい、
全体に歯並びを変えてしまうぐらいの影響力は親知らずくんには、まああまり
考えづらい。なんだか親知らずくんってなんか不思議な存在ですね。そうやって考えたらね、
まあ、そうなんですよ。
ちゃんと生えればいいけど、
そうなんです、
生えなかったら邪魔ものだし、チラッと生えてても邪魔ものだし、
たまに使えることもあるんですよ。だけど、
え、本当ですか？
うん、若いうちに手前の方の歯が虫歯になっちゃって抜かなきゃいけなくなったって時には、うん、
はい、
抜いちゃうと親知らずがそこに生えてくれることもある。
なるほどね。
いや、それも矯正しなきゃいけない場合もあるけど、
うん、
ほんとうまくいったらその場所
に使えるんだ、
ね、うん、出てきてくれるってこともあるんで。
今それにしても矯正してる学生さん多いですよね。
そうです、
うん、すごい見ますよ。
あ、そうですか、
うん、あ、こんなうちから矯正するんだと思って。
いや、こんなうちっていうか、もうね、矯正、うん、やっぱりあの年齢が若ければ若いほど、
これもまた、
うん、
そうなんだね。
それは早いうちにやった方がいいと思う。
そうですか、うん、歯のためにもいいんでしょ、やはり歯っていうか長く使っていくためにも、うん、
そうでしょうね、
うん、
けどそれで虫歯にしちゃう人もいるんですけどね。
そうなんだ、
いろいろつけるから。
あ、そっか、器具ちゃんとしてあげないとダメなんですね、うん、
まあ、お手入れの問題もありますし、あと動かすほどでもないなっていうような方はちょっと顎の方にね、症状が出てしまったりする場合もあるので、
うん、
まあ、あのきちんと、うん、審査診断してもらってからの方がいいと思いますけどね、
は
い、
まあ、何はともかく歯医者に行きましょう、うん、皆さん、
うん、
はい、見てもらいましょう、はい、お掃除してもらって、親知らずがどうなってるのか見てもらって、
はいはい、ちなみにノアさんは親知らずは
あります。
あります。
それも斜めに 中に潜って斜めにこれ出てきたら痛いよっていう外科手術、全然出てきてないです。おとなしくしてくれてます、うん、このまんま老いるまでおとなしくしててくれればいいなと思っております、うん、なんか歯をこうなってるそうです。あ、はいはい、こう出てきたら大変なことになるってやつらしいです、うん。ということで、大塩先生と桐ちゃん先生でした、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。